こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。野村大輝のなぜ宇宙は存在するのか、初めての現代宇宙論は、講談社ブルーバックスの科学入門書であり、現代宇宙論を観測、素粒子物理、量子重力理論の接点から整理する一冊である。扱う範囲は現在の宇宙の構成、ビッグバン後の熱い宇宙、宇宙初期の構造形成、インフレーション、ダークマター、ダークエネルギー、さらにマルチバースまで広い。題名は存在理由を問う哲学的な響きを持つが、内容の中心は観測事実と理論物理の枠組みに基づいて、なぜこの宇宙が現在の姿をとっているのかを説明することにある。完全な初学者向けの平易な読み物というより、現代物理の基本概念を使いながら宇宙論の全体像を本格的に学ぶための入門書と位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、現在の宇宙をダークマターとダークエネルギーから読み解く。本書の出発点は、私たちが今観測している宇宙の姿を通常の物質だけでは説明できないという現代宇宙論の基本認識である。銀河や銀河団の運動、大規模構造、宇宙背景放射などの観測は、目に見える星やガスが宇宙全体のごく一部に過ぎないことを示してきた。そこで重要になるのがダークマターとダークエネルギーである。ダークマターは光を出さないが重力を通じて構造形成に関与し、銀河がどのように集まり現在の宇宙の網目状構造ができたかを考える上で欠かせない。ダークエネルギーは宇宙膨張の加速と結びつき、宇宙の将来像や真空エネルギーの問題につながる。本書はこれらを単なる未解決の謎としてではなく、観測と理論が互いに制約し合う対象として扱う。そのため読者は宇宙論が推測ではなく、限られた観測情報から宇宙全体の構成を推定する精密科学になっていることを理解できる。次に、ビッグバン後の熱死が宇宙の年齢と構造を結びつける。本書はビッグバンを単に宇宙の始まりという言葉で済ませず、時間の経過に伴って温度、密、粒子の状態が変化する物理過程として説明する。特に宇宙解凍から約0.1秒後以降の時代では、ビッグバン原子核合成や宇宙背景放射が重要な手がかりになる。軽元素の存在比は、初期宇宙が高温高密度だったことを示す証拠であり、理論計算と観測値の比較によって宇宙論モデルの妥当性が検証される。また若い宇宙の光を観測できるという発想は、遠方を見ることが過去を見ることに等しいという宇宙論特有の視点を読者に与える。さらに初期のわずかな揺らぎが重力によって成長し、銀河や銀河団の種になったという説明により、現在の宇宙の構造と初期宇宙の物理が連続的につながる。ここでの要点は、宇宙の歴史が観測不能な神話ではなく元素構造という複数の証拠から再構成される科学的な年表だという点である。さらに0.1秒以前の宇宙を素粒子物理で探る視点。本書の特徴の一つは、観測が比較的確立しているビッグバン後の時代からより推測を含む超初期宇宙へと読者を導く構成にある。宇宙解凍から約0.1秒以前の世界では温度とエネルギーが極端に高く、素粒子物理の知識なしには説明が難しくなる。ここで扱われるテーマには、ダークマター候補としてのウィンプのように宇宙論と加速器物理や粒子理論が交差する問題が含まれる。重要なのは、超初期宇宙の議論が観測から完全に切り離された空想ではないという点である。粒子の相互作用、熱平衡からの離脱残存量の計算といった考え方を用いることで、現在観測される物質成分の由来を過去の物理過程として推定できる。ただし、この領域では未確認の仮説も多く、理解には量子論や場の理論の基礎が必要になる。本書はその難しさを残しつつ、なぜ宇宙論が素粒子論を必要とするのかを具体的に示している。そして、インフレーション理論が均一な宇宙と初期揺らぎを同時に説明する。インフレーション理論は、本書の中心的な柱の一つである。宇宙は体格的には非常に一様で東方的に見えるが、その一方で銀河や銀河団を生むための小さな密度揺らぎも持っている。この2つの性質を同時に説明するために、国初期に宇宙が急激な加速膨張を経験したという考え方が導入される。インフレーションは、互いに因果的に連絡できないはずの領域がなぜ同じような温度を持つのかという問題を緩和し、空間の極率が観測上ほぼ平坦に見える理由も説明する。また、量子揺らぎが宇宙規模に引き伸ばされ、後の構造形成の種になるという点で、量子論と天文学的観測を結びつける役割を持つ。本書ではこの理論が単なる便利な仮説ではなく、宇宙背景放射の精密観測によって検証される対象であることが強調される。読者は宇宙最大の構造が極微の量子現象に由来するという現代宇宙論の核心を理解できる。最後に、 マルチバース論が真空エネルギー問題と宇宙の特殊性を問い直す本書の後半で大きな比重を占めるのが、マルチバース論である私たちの宇宙が唯一の全宇宙ではなく、異なる性質を持つ多数の泡宇宙の一つかもしれないという考え方は、日常的な宇宙観からは大きく離れている。しかし本書では、この議論を奇抜な想像としてではなく、インフレーション、真空エネルギー、超弦理論や量子重力の問題と関連する理論的帰結として説明する。特に重要なの、私たちの宇宙の物理定数やダークエネルギーの値が生命や構造の形成に適した範囲にあることをどう理解するか、という問題である。単一の宇宙だけを前提にすると、なぜこの値なのかという問いは自然に答えにくい。多数の宇宙が存在し、それぞれ異なる真空状態を持つなら、観測者が存在できる宇宙だけが観測されるという選択効果も議論に入る。本書の独自性は、この発想の魅力だけでなく、検証可能性や理論上の難しさも含めて、現代物理の文脈で扱う点にある。結論として、本書は宇宙論に強い関心があり、ビッグバン相対性理論、量子論といった言葉にある程度馴染みのある読者に適している。完全な初心者が気軽に読み通すには難しい部分もあるが、図表や段階的な構成により、現代宇宙論がどのような観測事実と理論的要請から成り立っているかを体系的に把握できる。実用的な利点は、ダークマターやダークエネルギーを断片的な話題としてではなく、宇宙の進化史と結びつけて理解できることにある。知的な利点は、宇宙の起源をめぐる問いが哲学的関心にとどまらず、精密観測、素粒子物理、量子重力理論へ広がることを実感できる点である。同じブルーバックス系の宇宙入門書と比べると、本書はマルチバースや真空エネルギーの問題に踏み込む度合いが高く、標準的なビッグバン解説だけで終わらない。現代宇宙論の到達点と未解決問題を一冊で見渡したい読者にとって、専門性と入門性の境界に立つ本格的な案内書である。ご支援いただける場合は、野村大輝ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。